こんにちは、杉林智彦の経営はデザインできる、ナビゲーターのなぐもです。そして番組パーソナリティの杉林智彦さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、8月8日配信分おすすめの一冊でございます、
はい、
8月の、真夏の今日、
真夏の時間に夏休みの一冊として、
そうですね、読みたい一冊ご紹介、
悪くないなって思ってる一冊でございますけども、
はい、
これはアーノルド・ベネットさんの自分の時間ってやつです。これ本当に薄いんですけど、
はい、
もう名著中の名著で、もう知ってる人本当に多いと思うんですけどね。時間っていうことをデザインすることのアプローチ、アイデアが本当すごいんですよ。しかもね、これはあの私の大尊敬する渡部正一先生がもう亡くなり、はい、なっちゃいましたけどね、
はい、
あの和訳されているんですね。
あ、そうなんですね、
うん、これね、ぜひ皆さんね、もうこれね、あのご自身の100冊ね、皆さんの資産なんで、本は、
うんうん、
これは何世代後にあの引き渡しても全く絶対に廃れないですね。
ああ、もう残り続ける名著、
もう名著。一つね、まあ、時間をどう、時間の価値をどう判断するかっていうことなんですけど、
はい、どういうことでしょうか。
時間って南雲さんにとってどういう存在です？うん、
時間はね、やはり24時間で区切られているから、
うんうん、
非常に生活はしやすいかなと思いますね、時間があることで。ただその概念的なものであるから、その時間っていうのは存在するのかって考えると僕はないんじゃないかなと思うんですけど、
うんうん、いいね、
はい、
またそれは違うあの量子力学の先生が言ってる本がありますけどね時間は存在しないってね。
あ、そうでした、
ありますけど、
はい、
うん、あのよく時は金なりっていう言葉あるじゃないですか、 ことわざが。
それはありますね、聞きますよね、
うん、でも本当に私たちは、うん、時間をお金ほど大事に扱っているか、
うん、
かどうかなんですよ、うん、
あ、どうなんでしょう、
中村さんどうですかね。いや、だけど昨日一日を振り返ってみて、
はい、
昨日一日の24時間、
はい、
おいくらですかってお金に換算したらおいくらですかって
何なんでしょうね。で、今パッと思ったのはそのちょっと、うん、おいくらかは分からないんですけど、
うん、
その何に時間を使うかが僕すごい大事で、
うんうん、
だからやりたくないことに時間を使いたくないって考えちゃうんですよ、うん、だからこうやって杉さんと収録してる時間とか、うん、家族と一緒に過ごす時間とか、うん、自分が好きな絵画をしている時間とか、
うん、
その自分の好きなものに24時間埋め尽くされてれば、そのお金は0円かもしれないけど心はすごい豊かなので、
うん、いいですね。
僕はどっちかというとそういう生き方をしたいですね。
昨日はそういう生き方でしたか。
昨日、まあ、おそらくそういう瞬間もあったでしょう。ただ24時間ずっとそうだったかっていうと、うん、そうじゃないかもしれないです、うん、はい、だからある意味でだけど結構満足してんじゃないかなと僕は思うんですけどね。
だから いいね。だから時間をそういうように、
はい、
そういうことに当ててるんですね、
う
ん、
そうですね。だからそういう、うん、なんか自分の満足いく環境があれば、
うん、
なんかそれでいい気がしてるんですけど、
うん
う
ん、このね、うん、書籍に書いてあるお金の価値を、
うんうん、
見定める一つの質問があるんですよ、
はい、
質問というかその言葉が書いてあって、お金と時間をどう比較というか、うん、価値を、
うん、
のその価値を見定めるかっていう一つの文章があってですね、
はい、
なるほどなと思うんですね、それはこう書いてあるんです。 時間があれば金は稼げると。
確かに。
もう金があっても時間は買えないって書いてあるんですけど、書いてあるんですけど、まあ実際一つの真実だと思うんですね。実際には時間、まあお金払うことでさ、歩いて行くよりも歩いて大阪行くよりも新幹線お金払っていく方が、
まあ確かに時間は買えますね。
時間をまあ買ってるとは言えるじゃないですか、ね、
確かに。
でも、ここで言っているのそれじゃないと思うんですよ。
そうですよね。
ここで言っているあの例えば過ぎ去った、去年の1年間お金払ったら、つまりプラスで1年、目の前に持ってこれるかどうかっていう、これは不可能ですよね。
それは不可能に感じますが、
だからもっと言うと、
はい、
1日24時間お金払ったからって48日間にはできないじゃないですか、
無理ですよね、どう考えても
っていう、はい、だからまあ時間とお金の価値を見定める一つの文章があるんだけど、いやいや買えるよっていう、新幹線乗りゃ買えるじゃんかっていう理屈も、まあ、それは OK なんですけど、一つやっぱり、あ、じゃあどっちが価値があるのかなって、時間がある人とお金がある人、明日死んでしまう、生命の時間が今日しかないっていう人、お金はもう無限大にある、同い年の50歳がいたとしますね、でもちろん50歳はお金は1円もない、でもまだまだ生きれる、どうなんだっていう。
究極ですね。
だからそれぞれここにはね、もちろん答えも正解もないと思うんですけど、でもポイントはですね、そういうように時間をの価値を見定めて一日を私たちが生きているかどうかってことなんですね。
確かにそこの意識は、その、生きていることが、あ、全然当たり前じゃないんだけど、やっぱりそこのね、明日それか今日、人生が終わるっていうふうに考えてたら、もっと人って絶対行動変わるじゃないですか。だけどやっぱりその意識はやっぱ薄いです。薄いですよね。
南雲さんが絵描いてるじゃないですか、
はい、
その時間ってどんな時間なんですかね。
そうですね、まあその最近制作してた壁画を描いてた時間でいうと、すごい幸せな時間だったなと思いますね、はい。
もしその時間がなかったとしたら、南雲さんどうなんですかね。
いや、きっとだけどその絵画をやっている自分が知らなければ、また別の幸せな時間を作ってるんじゃないですかね、知らないなりに、その時の自分の幸せを感じれるものを見つけてるような気もしますけど、
なんか今ね、まあ、リスナーの皆さんが何を感じてるかはわからないんですけど、南雲さんとの今のこの話の中でさ、南雲さんが幸せっていう言葉を何回か言ったんですよね、
はい、
南雲さんにとってその絵画、絵を描いてるってのは幸せな時間なんですね
って感じました。すごい、あ、俺すごい幸せだなって思いながら描いてました。
あのこの本で言っていることって、結構今南雲さんが言ってくれたことに集約してるんですよ。
え、本当ですか。
集約してるっていうか、それを軸にしてるんですよ。
この
まあいろんなことも書いてあるんですけど、一つのアプローチとして、いかにやらなければいけないことがもちろんある中で、いかに自分の好奇心を満たすかっていうことに焦点が一つ 焦点が当たってるんですよ。
あ、ですよね。
で、
そう思います
よ。ことの、はい、それなぜかというと、うん、その時間があることによって、うん、人間の充実度幸せ度っていうことが満ちてくるわけじゃないですか、
うん、
それがつまり生きるっていうことの、
うん、
うーん、まあ究極幸せだとか、
はい、
いうことを作り出してますよって言うんですね。その自分の好奇心を満たす、興味あることを満たす時間を作り出すってことが、
いや本当そうですね、
うん、
なんか時間の長さはみんな一緒だけど深さは違うんじゃないかなって今思いましたね。
うん、
うん、
だそれが、
うん、
まあ究極それ以外の時間の人との関わり方とか、うん、仕事のこととかに大きな影響を及ぼしますよってですね。
うん、なるほど。だ
その時間をどう取っていくかっていうことは、私たちは知らない間に時間を膨大に失ってるって言ってるんです。まずこの人、うん、
はいはい、
ああベネットさんは、
い
やその一つの、うーん、今までと違う24時間は変わらないけど、うん、今までと違う時間を作り出す一つのアプローチとして週7日じゃなくて週6日にしなさいって書いてあるんですよ。
うーん、どういうことだ。
今まで週7日でやってたことを6日の中で全部やること、なすこと、やんなきゃいけないこと、そしてやりたいことも含めて全部そこでこなす計画を作りなさいって言ったんですね。そうすると1日が丸々空くじゃないですか、
うん、そうですね。
そこってまずあなた何しますかっていうこの計画の仕方。
なるほど。
聞いた時なんか今感じることあります？
いや、そしたらなんかまた新しい絵が描けそうだなって今思ったんですけど、
うん、
はい、
うん、
はい、
なんかそのことに没頭したりするっていう、
はい、
また今までにない欲しい時間が手に入りそうだなとか湧いてきますよね。
湧きましたね今。
そのことのために7日でやってたことを6日間で計画するっていうことは取り組みがいがありそうですかっていうことなんですよ。
いや、取り組みがいありそうですね。
その時に、いやそんなの無理だよとか、うん、うぬんかんぬんで、
うん、
いやこれだけ仕事があってなんていうのは絶対出てくることだと思うんですけど、
うんうんうん、まあ確かに
あなたには膨大な無駄な時間がありますっていうことが、
うん、
まあ今で言うと YouTube をこうダラダラ見たりとか6時間睡眠で十分なのを7時間寝ちゃったりとか、
はい、
なんかやらなくていい会議に1時間半使ったりとか、
あ、それやだ、それはやだ
っていうことが、はい、本当にあなたの時間を精査していますか、はい、そのことを全部精査したら丸1日は実は作り出せますよってですね。
なるほどですね。
一つの切り口としてね、
はい、
そうする、まあ、そういうことがいろんな切り口でたったこの薄い本なんですけど、
うん、
素晴らしくいろんなアプローチを示唆を与えてくれるんですよ。
へ
え。そうすると今一つ週7日ではなく週6日で計画をデザインすることって、
うん、はい、
究極自分の人生を刷新することだと思うんですよ。
うんうんうん、そうですね。
大きく言うと
そうですね。
です。決して大げさじゃない表現だと思うんですよ、
うん、
その週6日で過ごすことを1ヶ月2ヶ月して1年やったらさ、
うん、
その日曜日に本当に自分が充実する時間を丸1年過ごせたとしたら人生まるっと全然違う人生になってないっていう。
いや、相当豊かな時間が生み出せそうですね。これは
豊かっていう言葉出ちゃうよね。
出ちゃいますね。
つまり私たちって、うん、この本アンドロさんが言ってるのは、
うん、
そういう豊かさに程遠い人生を、
うん、
下手すると知らないまま死んでいくと、
うん、
でも実は今日それをデザインしたい、ここから7日間を6日間にして丸1日を作り出すってことは全然できませんって言ってるんですよ。
なるほど。いや面白い本ですね。
それによって何が起きるかっていうと、人のエネルギー、そういう満ち足りた時間を過ごすっていうことが人間の持ってる本来のエネルギーだったりの潜在的な能力を爆発させるって言ってるでしょ、
はあ、そうなんだ。
じゃあなんか そんな気もするじゃない、はい、そんな豊かな時間を毎週毎週過ごせるとしたらさ、
う
ん、
そうですね、
何か違うあの充実感が味わえそうだと思った時に、うん、ちょっとまた違うエネルギー感が出てきそうな気もしないですかね。
そうですね、してきました今。
うん。
そっか、じゃあとりあえず週6日にちょっとこうスケジュールを組み直して、
そしてまあ6日なくても、はい、例えば、うん、あと僕、うん、結構やるんですけど、
うん、
ある1日の全部丸1日開けるの僕難しいので、
うん、
あのある日の月のここを、うん、ここの半日ブロックって言って、
あ、なるほど、抑えちゃう、
抑えちゃう、
あ、い
いね、最初に、
はい、
最初に前も言ったかな、はい、
うん、
予定を最初に入れるんじゃなくて、うん、予定入れないところを最初に予定入れるって、それが真っ先にする。
なるほど。それなかなかやんないですよね、人って。
うん、だからそこを死守、死守する、
死守する、分かりました。 そっからできそう、
死守、ね、するんです。まあ半日ぐらいちょっとやってみてっていうこと、うんうん、
そうですね、
まあ、今週が無理やったら来週でいいじゃん、来週、うん、まずはちょまず取っかかってみるっていう、大きくやるじゃなくてちっちゃく取っかかってみる。まあもっと言うと3時間でいいですよ、
うんうん、
3時間週に2日どっか午前でも午後でも夜でもいいですよ、うんうん、自分だけの何もしないっていう時間を2週間後に1回入れてみてって、うんうん、つまり6時間ですね、3時間3時間、はいはい、半日
だけど、それだけでも十分なんか豊かな感じがしてきますね。
きますよね、
はい、
この計画、それが未来の計画に入ってるってこと自体が自分にすでに豊かさをもたらしたりする要素でもあったりするんですよ、
うんうん、そうですね。いやー今日すごいいい話聞けた。
なこの時間、はい、自分の時間も今これ中古でもめっちゃ安く、うん、200円とかも
安すぎ
もう、もうひどい価値ってなんだろうって お金の価値ってそれこそ時間と、なんだ、お金の価値、だって本のこの中身の価値と価格ってどうなのっていうのはあるけど、
まあ、
それぐらいの、
はい
はい、もうこれ本当名著なので、
なるほど、
もう一家に一冊ですよ、はい、
承知しました、ありがとうございます。
そういう新しいね、本当に人生が刷新されますから、はい、それだけで、
ということで、ね、はい、
うん、
今日ご紹介いただいたのは自分の時間、
自分の時間です、まさに自分の時間、
はい、ありがとうございました。
はい、
それでは今日のセレンディピティ、偶然の中から幸運をつかみ取るためのヒント、
時間はデザインできる。
いや確かに時間はデザインできるなっていうふうにも感じましたし、まあ改めて杉林さんのその本を紹介するそのテクニックというか、なんか本当に読みたくなるようなね、あのお話の仕方で、ちょっとうなりました。
あの今度どっかで本の読み方みたいなこと、うん、書籍紹介もねちょっとやってますけど、
うん、
本をどう捉えるかっていうことって、
うん、
言ってないかもしれないなと思ってですね、
僕あの、はい、
そして全部読んでないんですよ。
あ、そうなんですか。
全部読む本もあるんですけど、うん、相当少ないですね。
へえ、あ、じゃあちょっとそれもうそれ以上言わないでいただいて、その本の読み方ぜひじゃあ
読み
ちょっと近日中にやりましょう、
うん、本のね掴み方って言った方が、
うんうんうん、 今話しちゃうとあれなんで、
タイトル覚えておいて、本の、はい、本のつかみ方が、
わかりました、
のが、はい、ちょっと一つなんかお伝えできる機会があるといいなってふと思いました、
はい、あ、わかりました。じゃあこれすごい僕も聞きたいんで、
うん、
あの近いうちにこの本のつかみ方やりたいと思いますのでよろしくお願いします。
はい、そういうことです。
番組への質問感想はデザイン経営研究者のオフィシャルホームページからよろしくお願いします。そして杉林さんの公式 LINE アカウントもぜひご登録ください。番組の説明欄にリンクを貼っております。はい、それでは、はい、次回もどうぞよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。